火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは、火曜の7時勝手に仕上がりでございます。今日はですね、寒かったですね。雪も降りまして久々ですね。ただまあなんていうんですか、本当の縛れるなっていうかね、凍っていきそうな雰囲気ではないので、まだね今日は、まあ昼間もね晴れましたので雪は溶けていたと思うんですけども、まあまだ夜の方はね、冷え込むかもしれませんので、交通の安全には気をつけていただきたい思います。今日はですね、まだ、初めの方が、こちらの方についてませんので私、チキンソルの今一からで、しばらくの間追いつき合いをいただきたいなと思うわけですけども、まあ、今週もねいろいろありましたが、まあめでたい話だけでいきますとどうでしょう。小渕優子さんですね、国会議員の、方でございますけども、ご解任ということでね、この少子化対策の、ね、任を、やっておられる方が、自分でちゃんとね、やっていただいたよというかね、ご解任されてるけど、まずはおめでたい話でしたね。僕のね、友達の方もですね、もうお腹大きい顔であったりとかですね、そのまた友達の友達がまたっていうね、最近ね僕の周りの人もねご解任の方多くてですね、まあこれからのね日本を背負っていただける方々がこうね、生まれてくるとはまあ非常にいいことではないかなと思うわけですけども、まあそのなんていうんですか、まあお子さんが生まれるっていうか、まあ天使が舞い降りるという感じにはなると思うんですけどもね。今日の、なんていうんですか、いい日の、なんていう日かっていうやつでね、天使のささやきの日らしいですけどね。何のこの語呂合わせがあるかはちょっと僕には、ね、大概のことは語呂合わせなんとかできるつもりあるんですけどね。2月17日でしょ？まあ、数字に絡んでるわけでもなく、ねえ、なんか聖書になんかあったのかな？あとはね、ノアの洪水の日。いいのか悪いのか分かんないですね、これ。まあ、2月17日でございますが。まあ、そういうところですね、僕の友達の方も子供が生まれたりとかしておりますんで、まずはその天使の、歌を、僕の大好きな、リミー・リパートン、まあ、スティービー・ワンダーの今回は、プロデュースで、パーフェクト・エンジェルを聴いていただきたいと思います。はい、聞いていただきましたのは、リミー・リパートンのパーフェクト・エンジェル、ね、まさに天使のささやき、ね、美しい声でございますが、そしてですね、今日は始めがおりませんが、それこそ天使が舞い降りております、ね。今日も河津ちゃんが来ております。
はい、どうもエンジェルです。
細かいなこのね、
久しぶりの拍手、ね、何年前ですかね、あれ、ね、数年前
ありましたね。
ありましたね。
毎回ね、それも。
そうそうそうそう。
僕なんか、まあ、拍手なんかほとんどかな。ないですよ。僕なんかね。もう全然ないんですけど。
天の声の非難ごうごう。
非難ごうごうね。まあ、キーンとかね。
そうそうそう。で、ね、女の人のゲストが来た時は、はい、ドームの歓声が鳴ってましたね。
すごいね。
わあ。
力さんにとっては、チーンがあれなんじゃないんですか。
まあ、ある。ある種ステータスかもしれないですけどね。それはそれで、まあ、してやったりというところは
最大のもう惨事、
惨事ね、まあ、大惨事にならないようにね、まあね、今日も行きたいと思いますが先週なんですけどね、金曜日に僕ライブしてまして、はい、博多はハックルベリーでですね、
またハックルベリー、
まあ、月に1回は必ず出てるんですけども、はい、出てましてね、その時にね、 僕のね知り合いがまあ来てたわけなんですけれども、
うん、
あのなんと生キャラメル、
はいはい、
をね作ってきてくれたんですよ。
え、
男性ですけどね、お友達、あ、料理がね、好きなんですよ。アップルパイ作らせたら結構いける人なんですけどね。
そうなんですか。
それが作ってきてくれましてね、
うん、
これがまた美味しかったんですよ。で、一応お店の女の子にとかね、
うんうん、
来ていたあの女性の方々にはね、はい、一応僕が作ったような顔をしながらね振る舞ったんですけどもね。まあそういう中でですね、先週かわちゃん来てくれましたよね。
そうなんですよ ね,
ね、
うん、先週はあのうちも、
はい、
たまたまネットでね、
ええ、
あの花畑牧場の、
はい、
あの人、
田中のりたけさんね、
そうそうそう、あの方が、うん、
いつも馬乗ってる人ね、
そうそうそう、うん、紹介してやったって言われたようなの、はい、あのレシピをネットで、うん、
公開
してね、見つけて、うん、でめっちゃ簡単やんと思って、はい、
うん、
早速作ってみたんですよね、
はい、
話題の生キャラメルとは一体何なのか、
何ぞやと
どういうものなのか、うん、もう店行っても長蛇の列で売り切れ、
はい、
ごめんだと、
ね、うん、
じゃあ作ってしまおうっていうことで作ってはみたんですけど、はい、これは何だと、
なんだ
出来上がったもの自分でも
疑心暗鬼になった、
何これ、まあキャラメルに近いけど、
でも
ハイソフトみたいな、
美味しいか美味しくないか言うと美味しいよね。
まあすっごい糖分ですから ね,
ね
グラニュー糖が半端ないですから
ね牛乳と生クリームとバニラエッセンスですね、
うん、
基本的にはね、
そうですよね、
そうそう、変わったものは入ってな い, い
う、もうそれをどんどん煮詰めていって、うん、カラメル色になって、
うん、
でまだ柔らかいうちに、
はい、
火から上げてしまうっていうだけだった
んで、うん、シンプルなんですけどね。
そうそうそうそう、どうでしたか、そのお店の、お店の方っていうか、お
兄
さん
の、僕のね知り合いの方がね、それもねやっぱ美味しかったね、
うん、
テイストは一緒、
あ、一緒でしたか、
あの形になるんだきっと、まあ、うん、あの一応条件としては多分同じようなものが出来上がってるから、
うん、
おそらく同じであろうと。で、その人はね現物を食べたことがあると、
あ、
言ってた、
はあはあ、うん、初めて聞きました
ね、食べた人にインタビューできたでね、味はねそのカウちゃんが作ってくれた、
うん、
あの同じレシピはね同じなんでね、
うん、
同じ味になるらしいです、同じらしいです、
はいはい、
うん、ただね、あれすごく高いんやね、
そうそうそう、
ね、であのレシピとかに載ってるのは確か、大きさで言うと2センチ角かなんかの正方形、うん、なんやけども、
はいはい、
現物はそんな大きくないぞと、それの半分だと言ってましたからね、だから1センチ角の2センチ角の大きさで販売されているようですね、
はあはあはあ、薄い目というかアメちゃんみたいな、
アメちゃんで一口で本当になくなる感じやね、だから2センチ角みたいにね、僕らが食べさせてもらったやつとかはね、うん、
でっかかった
です
ね、
結構あのこう舐めててもね、口の中入れててもこうあの満足げな感じでね食べられますけども、やっぱりねその半分になるとね、あっという間に溶けるらしいです。
は
あ、うん。なかなかね。まあ、ただ、あれ以上大きくなるとね、多分、口の中で歯にひっついたり、ね。なんせ柔らかいね、あれ。
柔らかいです
ね。
いつまで経っても柔らかい
です。柔らかいですよね。気をつけないと。
あのまま煮詰めるとキャラメルですもんね。
う
ん、
ね、そう、もっと硬くなるよね、結
局、うん。
水分が飛ぶのかな。
そうそう、べちょべちょになってきて。
うん、
キャラメルになって、
うん、なっていくわけですね、
うん、
まあまあね、皆さんも試していただければというところで、
本当に、
まあ、ネットの方では公開されてますしね、
うん、
僕もねこの間お昼間に見てましたらね、うん、ご本人が、
はいはい、
田中義武さんご本人がねテレビに出てね、
うん、
鍋振ってね、
おうおう、
自分で作ってありました、
同じものができてました、
同じもんがただとりあえずあの吹き上がるときにねこう煮詰めていくと、
うん、
泡がズバッとこう大きくなってね、
はいはい、
あの鍋からはみ出そうになることがあるので、
うん、
そこで、ドキッとしてあの火から離してはいけませんという、
そう
ことを言うておられましたね、
めっちゃ離しました、
だからね深いね、そこの深い、
うん、
あの吹きこぼれそうにもないようなお鍋でやっていく方が安全ですねということでね、
なるほどね、
う
ん、
そこの浅いのでいくとね吹きこぼれそうになると一瞬ドキッとする、
もうすっごい弱火で
パニックになるんでね
絞って絞ってすごい弱火でやりました ね、
うん、ねそこがちょっとあの、ま、最後の最後が一番、ね、あのそのタイミングが難しいってね見てましたね。
なんかねだんだんあんみたいになってくるんですよ、はいはいはい、あんかけの ね、うん、でピチャって飛ぶんですよ。あ熱いってなるんで、
あのあんかけのあんもね飛ぶと熱いんだ。これ
あれが熱いからもう異常に、ね、どんどん離すしかなくて
そこでビビったらダメなんだ。
ビビったらダメです、うん、もうやけどなんか気にせず頑張らなあかんかったんですね。
はい、まあまあ皆さんその、まずはキャラメルをね、あの、はい、買いに行くのはなかなかねもう難しいと思いますので、
うん、売り切れたりで大変なんでね一回作ってみるのもも
う一番手近かもしれへんしね。
本当にそうそう割と楽しかったですよ。
あの多分ねその大きなハズレはないと思います。
確かに
味の加減でねこれはもうまずくて食べられないという状況にはまずならないと思いますので、うん、皆さんまたその辺のね、試していただいてまたこちらの方にね、うん、ほんまかいなみたいなそうじゃなかったよやったらまたそれでメールの方いただきたいと思います。、メールの方は、99@815.fm です。それではですねまあ、それではスイートな感じの僕の大好きな女性ボーカルをまたご紹介させていただきたいと思います、はい、
キャラメルつながりね
スイートなやつを
スイートつながり
スイートなやつ僕もこの人大好きなんですけどねアリシア・キースという、アーティストなんですけどももうねかれこれ 5,6 年経ちますけどもね、うん2枚目のアルバムから、If I Ain't Got You アリシア・キース。はい、聞いていただきましたのはアリシャ・キースで If I Ain't Got You でしたね。
やっぱりスイートな歌声で、
うん、それがまたね綺麗なんですよ。
そうですね、
僕の大好きな感じのね目がキリッとしてる感じのね、
はい、ただね甘い歌声の途中でまあびっくりしましたけども ね、
びっくりしましたね。
銃声が
銃声ね、まあ、
まさか
このご時世ですからね
本当に日本
のど真ん中で、
日本のね、こんな安全なマジで銃声がパキンパキンと3発鳴りましたので、
びっくりしましたね。このスタジオで全員殺されましたね。
3人ともやられましたね。
ねえ、
まあ、放送事故ですね。
いや、
いわゆる、まあうん。
でもこれぐらいは事故ではないですよ。この番組においては。
ゆるい番組ですよね。相変わらず。
まあね、こうそう言ってもね、そのゆるいゆるい言うてるばかりではないんですよ。今度ね、
はい。
うん、まあ話は変えましょうね。まずはね。またこの話はまたおいおいやっていきましょう。
じゃあの話変えるついでに、
まあ、あのね、ゆるい言ってましたけど、うん、ゆるくなってはいけないのがありましてね、
うん、
WBC 野球今度はあのまたねありますけども世界一を決めるというトーナメントがあるわけなんですよ。
またあるんですか。
はい。で、もうね大リーグに行ってる選手たちもこっちに帰ってきてね練習やってましてね、うんうんうんうん、まあ、イチローなんかね最近にしてはもうこの饒舌というかねよくしゃべるよくしゃべる、まあ、あんまりねあのマスコミにはねあのそんなにサービスをする人ではないんやけどね、
うん、
まあ、あの今回昨日ぐらいのね会見でもねもうつけりちってとかお茶目なところを見てたりねあのもうやっぱりねそのなんていうんですかね世界一にかける、ね、意気込みっていうのはね、まあ、彼にとってはやっぱり、うん4年前もねありましたから、うん、王さんが監督した時もね、
はいはい、
あの時もね僕久々にね野球の試合を1回から最終回全部終わるまで見るっていうのはねなかなかないんですよ。3時間とか ね、 ね
長いですもんねあれ
映画より長いですからね。
あ
それをじーっと1球1球にねあの見ながらね、
うん、
こう時間を過ごすっていうのはなかなかない。まあさすがにお酒を飲み持ってねやっぱりで、まあ、優勝した時はねもう一人でも祝杯あげてねやったーとか言いながらねやりましたけどもね、今年もね、なかなかいいメンツが揃ってるということなんで、できればもうやはりまあね優勝言うとねまたプレッシャーがかかるかもしれませんけど、まあ、ぜひともねまだ優秀の美を飾っていただいてね、
そうですね、
日本の野球がやっぱり通じるんだというところをねぜひとも見せていただきたいと思いますんで、
はい、
まあ、この勢いをねもうそのまま曲でちょっと表現したいと思いますけども、次の曲はですねなんと私の好きなレッド・ゼッペリンですけどもね、
出ましたね、
はい、まあ、僕もコピーしたこと何回もあるんですけども、うん、未だイントロがどこから入ってるかわからないという曲でねまあ、とりあえず疾走感はありますからね、はい、もうあのズンチャッカズンチャッカという感じのねこう、うん、 ゆったりした感じなんです。もう疾走感を楽しんでいただきたいと思います。レッドセッペリンでロックンロール。はい、聞いていただきました。レッドセッペリンでロックンロール、
ね、
あのイントロがねズダダズダダズダダで始まるんですけども、
かっこいいですね。
かっこいいんやけどね、うん、あれコピーしようと思ったらね、なかなかバンドでできないんだな。
そうですね難しいでしょうね。
どこで入ってるんだみたいなね。僕の中では二大巨頭ですね。あのビートルズのデイドリッパー、ドライブイン前からね、
うん、
っていう曲もね、いまだにあのイントロの入りがわからない、この二つがね鬼門ですけどもね。
はい、
そしてですね、メールの方が、
はい、
来てます、
ね、嬉しいことに。
はい、
ラジオネームモカカッコ伊豆に飼われる飼い主担当さんから、
ありがとうございます。
はじめさん、チカラさん、こんばんは、
うん、こんばんは。
そして勝手に仕上がれのエンジェルカズちゃん、こんばんは。どうも、ね、こんばんは。犬に飼われる飼い主のモカです。雪が降ったのは僕のせいです。皆さんごめんなさい。
なるほど。
僕が新しい犬の種類は声がちょっとハスキーなんて言うから雪が降ったんだと思います。チカラさん本当にごめんなさい。カッコ汗
ハスキーなわけですね。ということですよね。おそらく声がハスキーと
チーンですね。今のチーン。
ああ、銃殺されました
よ、ね。三発も来ましたよ。
確実に殺すタイプですね。あのね、話変わるけどね。この間ね、はい、あの、黒沢映画のね、用心棒っていうね、映画をね見てたんですけどね。はい、あのさっきの、ね、銃声と一緒でね、うん、あの何発も撃つでしょ、
うん、
その用心棒の、ね、三船敏郎さんの、ね、盾っていうんですか、あのチャンバラのとこなんですけれども、
うん、
普通ね、切るときにですね、ズバッと切るときは一人に一回盾を入れるわけなんですけどもね、うん、その映画に限ってはね、二回入れてるの。
なんです
か？ズバッズバッと確実に殺すという盾を見せるためにわざと2回入れて、それはなぜかというと絶対漏れてはいけない話を聞いた人間をそこで仕留めるということで、はあはあ、意味合いがあったらしいですね。
なるほどね、
う
ん、
だからもう3発ですから、このね、
完全にやられましたね。
3発ということは川ちゃん1発で僕は2発切るかもしれない。
うちも一応
入ってると思って、
肩ぐらいを打ち抜かれてるわけですね。
かもしれないですね。
さっきの曲集での3発も
ね、
受けてるわけですから、
流れたのがね。
今日は負傷が多いですね。
ねえ。
で、うん、最近テトラパックの紙容器にハマってるモカでしたっていう。
テトラ、
テトラパックの紙容器。
紙容器。
テトラパックって何です
か？テトラポットやったら僕知ってんやけどね。
テトラポットの、え？
歌いましたな、今。
テトラパック。
テトラパック。
はい。
何やろうね、これまた。
わかんないですね。
まだメールください。どういうものか。
はい、また。
もう今、ね、想像するにテトラポットみたいな容器があるのかなと思ったぐらいなんでね、僕。
あーしか出てこないですね、今。
これね、まだね、ぜひとももかさんメールの方をいただきたいと思います。
本当人任せな番組。
人任せですよ。本当にね。まああとハスキー。
はい。
犬って飼ったことある？
あ、ありますね。ありますね、というかまだお家にも
いらっしゃる。
はい、いらっしゃる。コロちゃんが。
コロちゃん。
いらっしゃいますね。可愛らしいです。もう。おじいちゃんですね。
あ、おじいちゃんね、
うん、
年の頃なら、人間でいうともう60、70みたいな。
わかんないです、数えてないから。
それあ、もう気づいた時にはいた犬。
いや、なんか子犬の時によだれデロデロ垂らしながら車に寄って家に来たのは覚えてるんですけど、はい、それが小学校の時かな、うちが、は
い、あ、結構なもんですね。
うん、だいぶ長いこと。いや、ありますね。
あ、
可愛いですよ。
可愛いですか。
うん、
毎日お散歩行って
行かない。
行ってあげてよ。まずは
全然行かない。そう、今日もすっごい雪なんですよね、この辺りは、うん、
はい、
八日市安土付近
ですね。まあ散歩はね、
先週ははじめさんが前半の5分でね、うん、いや、もうこれからは寒波も来ないみたいでとか
言ってたけどね。
言うてて、あ、もうそうなんや、もう花粉の季節なんやと思ってたら、もう雪ですよ。
雪降りましたね、
ほんまに。
本当にね、もう本当に気をつけてもらいたいですけどもね。
みんなどんどん体調崩してはりますしね。
昨日の温暖化じゃないわ、
温暖化は常に続いております
けれども、暑いの寒いのという差がね、十何度あったからね。
すごい、
本当に本当に体の方はね、気をつけないとね、今。また暖かくなるのは、まあ、目に見えてますからね。すごいね。 まあ、カズちゃんもボーカリストですからね。
本当に、
喉には気をつけていただかないと。
何この番組の信用性のなさ。
なんかものすごくね、皆さんこんな番組やったっけって思ってますよ。
まあ完全に違う番組にはなってますけどね。
なってますけどもね、うん、まあ早くね、多分ね、初めの方もね、イライラするかもしれない、
うん、今頃ね、
時短で降ってるかもしれない、
ね、うん、聞きながら ね、
まあでもね、あったかい日と寒い日が交互に来るっていうことは、はい、春に近づいてるっていうことですからね。
まあ三寒四温ってね、昔から言いますけどね、
交互にやってき
ます
から、
もうね、寒い日が続くっていうことはまたないでしょうね。
うん、
うん、まあね、
それでまた体調崩すんですけどね。
まあね、そうですね。
うちのおばあちゃんが風邪ひいちゃって
もな感じやね、完全にね。まあ暑い寒いもね、いいんですけども、まあ恋愛ごとに とってはね、
うん、
まずは暑くならないと、
うん、
ところであのあったんですよね、バレンタインデーっていうのがね、
ありましたね。
ね、これね、どうだったんでしょうね。
先週振らなかったですもんね。
振れないですね。そういえば
置きに行って結局触れずに、
ね、触れずに、
はい、
あれ終わった、もうね、終わった後ですけど、どうやったんでしょうね。
知らないですよ、
ね、今年男の方も逆チョコっていうのがね、そうそうそうそう、一応触れ込みでありました
よ、ね、逆チョコ、友チョコ、
友チョコってもあるの、
友チョコっていうのがね、 あって、もう本屋さんでは友チョコレシピっていうのが売ってますよ。
またレシピがあるの、
またレシピが 本、 、ね、本で売ってて、うん、お友達にはこれを、はい、本命にはこれをっていうのがね、は
い、
売ってるんですよ。そうみたいです。
あ、だから後で見たら、あ、これはっていう時あるわけやね。そうそうそうそう、ちょっとがっくりくる場合も、
友チョコやったんやこれって、手抜きやったんやっていう ね、悲しいですよね。
悲しいよね。で、やつはやつはこれで、僕はこれでみたいな感じで差が生まれるわけだな。
うん、悲しい。ちょっとなんか、なんでバレンタインの話で悲しくなるんでしょうか。
まあね、
あげましょう。
僕もね、今年はね、かなり寂しい思いしましたんでね。
あ、でも今年うち、ま、あの、はい、友チョコならぬ、友プレゼント、
はい、これプレゼント、はい、
もらいました。
あ、なるほど。
見えるかな、カエルの、
はい、
カエルのタオルですね。
タオルですね。
かわいらしい。
緑色の斑点、水玉模様に。
うん、斑点。ね、水玉模様に、
ね、
え、カエルが無意味についているという。
はい、そうですね、取っ手に、取っ手みたいな感じです。
かわいいでしょ。女の子からいただきましたよ。
ね、ちなみにそれ洗濯どうするんですか。
難しいですね。
危ないですね。
干すときはもう完全にここをこう洗濯ばさみで、
ね、顔をつまんで
取れないんですか。
時期取れると思います。フェルト生地ですね。
まあ、まずは大事にしていただきましょうか。それ
手洗いで、
うん、まず手もみでね、はい、手もみでちゃんと、ちゃんとしていただき、愛を育んでいただきましょう。
は
い、
でアイロンをね、あのカエルのところに当てるとね、うん、溶けちゃうんじゃないですか。
フェルトだから。悲しい、
ね、まあ、まあね、はい、カエルがもらえた方もいらっしゃるでしょうし、うん、違うものをもらった人かもいるかもしれないですね。タオルじゃないやつ
も、ね、うん、いろんなものを、
ね、
バレンタイン
出てきます、
ね、バレンタインセールみたいなのがね、うん、お店行く
と、まあ、他の人のもらったものは知らない方がいいかもしれないですね。でもね、自分のために守りに入ってるから
なんで聞きましょうよ、そこは。
あ、他の人はどんな
あげた、メールで聞きましょうよ。
ね、そんなんしたらまたあの嫉妬心が生まれるじゃないですか。
そうですね。
ね、誰が嫉妬するんですか。
あ、やつはあれだったって感じでね。僕はこれだったなるじゃないですか、やっぱりね。
メールアドレスやから大丈夫
です。あ、そうですね。
みんなあのちゃんと匿名で送ってくれあります
ね。あ、そうですね、
はい、
ではそれでお待ちしております。99@85.fm、
うん、
お待ちしております。まあ、そんなこんなのジェラシー男がこの曲を選曲させていただきました。僕の大好きなダニー・ハザウェイのライブバージョンでジェラスガイ。チキンソウルのこの曲、
はい、
でございます。
はい、
ね、アマチュアミュージシャンであるチキンソウル今地からですね、お家の棚からちょろっと、一枚引っ掛けて、持ってきた曲を、おかけするというコーナーでございますが、
はい、すいませんね、今日はセルフプロデュースになりました
ねえ。どんなんですかって聞かることはないです。ね、今日はね、持ってきましたのは、ディ・アンジョっていうね、
はい、
アフリカンアメリカンのね、 シンガー&なんていうんですか、マルチですね。もうギター、ボーカル、うん、ピアノ、そしてプロデュース、
うん、
作詞作曲、うん、まあ、全てまあ基本的に自分一人でやってしまうタイプの人なんですけどもね。1974年ですからね、どうですか、初めとほぼ変わらない年代、あ違う、初めが1970年ですからね、うん、それも若いですね。まあなんといってもここ最近やはり R&B って言いますと、
うん、
ヒップホップの影響っていうのはねかなりまあ強いわけでして、まあ、僕の場合はねあまりそっちのヒップホップ系よりは昔のトラディショナルっていうんですかね、うん、マーヴィン・ゲイであるとかね、スティービー・ワンダーの70年代の音楽がまあ大好きなんですけれども、このディアンジェロっていうのはその、テイストをですね、まあ、かなり近い形で復習しつつヒップホップのものを取り入れてという、楽曲もね、いい感じで、融合させてるミュージシャンなんですけどもね。ただねもうデビューして1995年にデビューですからね、もうかれこれ
長
いですね、
14
年ほどやってるんですけど、はい、まだ2枚しかオリジナルアルバムがないという、
へー、う
ん、あんまり作らないんですよね曲を
マルチなのに、
うん、ただ人のね、
うん、
プロデュースであったりとか客演というかね、デュエットやってみたりとか、
はいはいはいはい、
いうのもあったりとかいうところなんですけどもね。
いろんなところに名前は載ってるけど
意外とねちらっと出てくる人裏方が好きなのかな、
あ、
うん、
チャチャ入れるのが好きな人
まあねこの人のインタビューでただ僕はR&B っていうのは結構ね、まあ、逆説で言ってるのかもしれないですけど、
うん、
自分のことを R&B シンガーとは思っていないと、
うん、
いつだって R&B なんてくだらないと思っていたなんて言いながらね、
うん、
とか言いながらねやっぱり好きなんですよねおそらくだからね、2枚目の僕の場合はね1枚目のブラウンシュガーっていうアルバムよりは2枚目の、ブドゥっていうアルバムの方が好きなんですけどもね、
うん、
まあ、今日ね、持ってきましたのはライブ版なんですけども、
はい、
MTV ってあるじゃないですか
MTV
アメリカのね、
うん、
まあ、音楽ばっかり流れてる、テレビ放送局なんですけども、
う
ん、
う
ん、まあ、有名なところはクラプトンのねエリック・クラプトンが、うん、MTV でやったねライブがすごい売れたっていうね、
へ
ー、何だっけな、ワンダフルツナイトとかねレイラーをわざわざアコースティックにね、
うんうん、
アレンジし直して、まあ、あれでもなんていうんですかクラプトンも息吹き返したみたいな感じの、番組やったんですけども、その番組にね、まあ、ディアンジェル出てるわけですけども、
うん、
この時のねセットもやはりアコースティックセットということなんで、ヒップホップの色彩というのはもうかなりない状態、生音というか生の演奏をね、やってる状態なので、僕のかなり好きな録音状態になってましてね、
本当にいろんなことをしはる人ですね、
もう本当にね、でね、また歌詞がねちょっと辛辣な感じがしてね、それはそれでまた、は
あ、バキンバキンって感じ
バキンバキンってまた歌えるかもしれないですけどね、まあね、そちらの方いいんですけども今日、持ってきたのはねその MTV の中からですね、この人もカバー結構やってるんで、
うん、
アースウィンド&ファイヤー、ね、宇宙のファンタジーとかセフテンバーとかね、まあ、昔の、名曲を、まあ、なんていうんですかね黒人だけじゃないファンクを広めた感じのね、
うん、
白人の人にも受け入れられるような、ファンクのを作っていった人たちのね、有名な曲なんですけどもね、これをまた、いい感じのアレンジで、やっておりますので聴いていただきたいと思います。 The Angel で Can't Hide Live。
カズちゃんのこの一曲
でございます。
ます。
ね。
はい。
川口ちゃん今日1曲持ってきてくれましたね、
うん、急遽こんなコーナーができ
ました
ね。でき今1分前にできましたね、
はい、
持ってきただけなのに、
うん、
ということですね、今日、うん、紹介したいのは、はい、まあ大体皆さん知っておられるオリビア・ニュートン・ジョンという綺麗な、
はい、綺麗なね、お姉さんだったね、うん、
だった過去形ですか ね、
うん、ねえ、まあ年というもの歳月というものは
恐ろしいもので、いやいやいや、そんな話じゃない、
はい、ね、はい、
この間なんかね、うん、あのこういうちょっと昔の流行った人たちの CD をね、いっぱいずらーっと並べて、それで安めに売ってるコーナーみたいなのがあるじゃないですか、あそこでうちのお父さんがね、
はい、
もう頑張って探してたんですよ、うん、自分の好きなのはないかと、
はいはい、
で全然名前も知らん人の CD を 2,3 枚取ってやったんですけど、
まあまあね、はい、
お父さんいつまでもそこにいるもんやから、はい、あ、じゃあうちもちょっとなんか見てみようかなと思って見てたら、はい、まあ綺麗なね、
はい、
ジャケットの綺麗なお姉さんが写ってる、うん、
金髪のね、
そうそうそうそう、ね、うん、CD があったんで、はい、手に取って見てみたらオリビア・ニュートン・ジョンって書いてるんですよ、
は
い
ね、
で、あ、この人名前聞いたことあると、
ほう、
そしたらじゃあ多分聞いたことある曲を出してはる人なんやろうなと思って、うん、はい、曲名を見たら、うん、あ、これこの曲やっぱり聞いたことあると、まあ、日本でも大概売れたカントリーロード、
うん、ね、
ね、
っていう曲なんですけど、これは有名ですよ、
はい、あ、この人が歌ってたんやって思って、
ね、
で、
はい、今喋ってましたけどね、
そうそうそう、アルバムやけど、はい、かなり安く2000円ぐらい、2000円も1000円買ったのかな、なんかそれぐらいで、ね、うん、お父さんに買ってよって言って買ってもらって、はい、今日持ってきたんですけど、うん、
はい、まあ、オリビア・ニュートン・ジョンね、
はい、
元はねオーストラリアの人ですね、この人、
うん、
まあポップスをね歌わせたら結構な、うんうん、ヒット曲をお持ちですけども、ね、まあ、多分この曲がね一番最初のヒットになってると思います、僕の記憶の中では。でその前はね、あのジョン・デンバーっていう人がね、
うん、
アメリカ人なんですけどもね、歌っておられて、まあ、作られたのもジョン・デンバーなんですけどね、おそらく、ね、アメリカ人の方はねほぼ 100% に近い形で、ね、この曲ねほぼ空で歌えると思います。
へ、
それぐらいね普及してるというかね、
そうなんです、
曲ですね、
そのジョン・
デンバーさん、ね、
ジョン・デンバーさんの、
う
ん、
まあ、日本で言ったらどうなんでしょうね、まあ、さだまさしさんみたいな感じにもなると思うんですけども、
うん、
口も達者な腕も達者なみたいな形なんでやっておられる方ですけどもね、まあ、なんせねこの曲ね、すごいパワーを感じたのでね、昔、10年ぐらい前ですかね、あのミシガン州の学生さんとか滋賀県に来るでしょ、来るんですよ、あの大学生とか留学生で、
うんうんうん、
でそれのパーティーで僕演奏したことあるんですけどね、
うん、
とりあえず向こうの人がねアメリカ人の方が喜んでもらえるようにと思いながらね、これでもこれ受けるかなと思いながらね、いろんなロックンロールの曲だとか、
はい、
いろいろ試したんですよでもね一番盛り上がったのはこれは無理かなと思ったカントリーロードやったらねもうすごい盛り上がり、全員歌ってね肩組んで歌っちゃってどないなってんのみたいなね、
そうなんや、
この曲の力ってここまであるんだという、ね、今までの僕たちは何だったんだみたいなこの曲1曲あれば全然盛り上がったのに最初にやれやよかったみたいなね、
あったんで、日本でもね、うん、あのジブリで使われたことによって、
はい、
ね、かなり普及したんですけども、
そうですね、
うん
うん、
それじゃあもうかけてもらいましょうか、
まずは聞いてもらいましょうか、
はい、
はい、
じゃあ
曲紹介お願いします、はい、
オリビア・ニュートン・ジョンで Take Me Home Country Road。
はい、聞いていただきましたのはオリビア・ニュートン・ジョンで、はい、Take Me Home Country Road でね、
はい、
うん、
ここで、また、
はい、
メールの方いただいております。ラジオネームモッカーさん、
はい、
また、犬に飼われる飼い主担当さんから、
うん、
チカラさん、カズちゃんへ、はい、 昔、給食で出てきた三角の牛乳パック覚えてますか？
はい、
あれがテトラパックです。
あ、
今はテトラクラシックと言いますが、今は日本では作っていません。そのテトラパックという会社が作っている牛乳パックとか、うん、100円のジュースのパックです。最近テトラパックの紙容器をコンビニで探すのがマイブームになってます。種類がいっぱいあるのでマニアックですと。
マニアックね。
あ、はい、あんま見ないですね。でもそうやね、コンビニでも
給食の時にね、
うん、
ちょっと端っこっていうか持ち方間違うとね、すぐ中身が飛び出てくる感じのね、作り方になってますよね。まあ、気の抜けない感じのね、やってますけど。ありがとうございました。
ありがとうございます。謎が解けましたね。
解けましたね、これね。
よかった。
よかったよかった。それではですね、はい、もう、まあ、冬でございますが、春になればですね、はい、こちらの、妖怪地の方でですね、ジャズフェスティバルが、行われましてね、4月の5日日曜日なんですけども、その1日を使ってですね、まあ、駅前からずっと、十何箇所で音楽が流れまくるということになっておりまして、
素晴らしい1日ですね。
そうですね。で、私の方がちょっとチキンソロで、出陣させていただきまして、はい、駅の方からですね、ずっとまっすぐ出てもらって、種屋さん越えてファミリーマートさんがありましてね、そこの、駐車場 で私の出番は、お昼の1時からですね。
あ、そんなとこでやるんですね。
はい、野外ですからね、これまた、ね、天気がいいように願うばかりでございます。今日みたいに、ね、雪が降るってことはないかもしれないですが、雨はできるだけ避けていただきたいなとは思うわけですけどもね。まあ、いろんなね、ミユちゃん、出てきますし、昨日もね、ホームページ見てましたら、僕の友達のきなりくんも出てくるということが決まってましてね、おお、まだどっかでセッションできるかなとか思ったりもするわけですけども、カウチャーの方は、
あ、こっちもちょっと出させてもらえるみたいで、ね、あ、
なるほど、はい、これからじわじわと決まっていくという
感じ。そうです。うん、まだ曖昧らしいですね。
場所は決まってますね。
場所は、
はい、場所は、
あの、妖怪地域社の中ですね。
はい、まあまあね、ぼちぼち頑張っていきたいと。ぼちぼちです
ね。まあ、またライブもね、決まれば、はい、こちらの方にまた来ていただきたいなと思います。
はい、どうもありがとうございます
。それでは、カウズちゃんと、
はい、
すっての声サイモンさんと、今日は今一からでお送りします。それでは、お気に入り、さよなら。チキンソウルの勝手に応援されましたで、応援されましたで、応援されましたで、応援されましたで、応援されましたで。はい、皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございますと、チキンソルの勝手にされましたでございますが、結局ね、初め来られずということでね、参りましたね。もうびっくりしましたよ。ね、まあ、今日はね、ちゃんと、ね、選手と同じく、カオルちゃん来ていただきましてね、ちゃんとネタも披露していただいて、まあ、ハプニングもありね、銃殺の件に処されたりとかありますからね。まあ、こんだけ言うてたらね、多分編集しきれないと思いますからね。最初はね、もうなんていうんですか、編集してね、ごまかそうというね、このプロデューサーのこう権限をね、もう最大に駆使してね、隠そうとされたようですけどね。
う
ん、ね、こんだけ端々に入れていけばね、なかなかね、切りようがないと思いますけどね。まあね、面白いよね。バキュン、バキュン、バキュンやったね。
うん、なかなか、威勢のいいというか、
ね。威勢のいい。まあ、曲としてはね、アリシア・キースね、スイートな曲やったんやけどね。まあ、できればほんまにね、次に鳴らしたら、テッペリンのね、ロックンロールあたりでね、バキュン、バキュン、バキュンってやってくれたらね。
かなりちょうどよかった、
ね。よかった感じやったからね。
今日はもうなんかもう丸投げな感じで、は
い、丸投げですね。誰に投げたかはもうわからないぐらい、ね、
本当に
普通丸投げっていうのは投げられた方がいるんですけどね。
そうですよね。
僕の場合、ま、僕が投げてるような感じもしましたねそして誰もその輪っかにいないという感じでね。いない、まあ、こんなもんですよ、ね。まあ、僕のライブもいつもこんなもんですけどね。適当なことばっかり言ってますけどね。あの、まあ、一つだけ、ね、言うとかなあかんのはね、あの適当なとこもいいんですけどね、あの中川総務省の、ね、大臣さんもしっかりしてもらいたいというかね、まあ、来週あたりになってるとね、もうかなり更迭という話も出てきますからね、どうなってるか分かんないですけども、まあまあ、いろんなものを読んでますとね、かなり常習的な、癖のね、そういう癖のある方なんでね、もう気をつけていただきたい、ね、僕みたいに適当なことを言ってなんとか成り立つという立場ではないのでね、まあ、そこはそこでね、まあ、かわいそうな部分もあるかもしれないですけどね、側近の方もね、そこでなんとか一言言わんとあれはいかん、
ね、
あとね、言ってはったのが、あの記者、日本人記者も、まあね、世界の記者もいますけど、日本人記者が当然あの、うん、質問するんやけどね、なんとかベテランの方がね、そういうところにいると、体調はどうですかとかね、ちょっとそれなりのね、いうことらしいですよ。ただね、今日この間の会場で見るとほとんど若手のね記者ばっかりで、要するにあの事前に用意した質問以外には言えるようなこう雰囲気でもなく、あの言えない状況やったみたいで、まあその辺がね、ベテランの方がそこにいらっしゃるとね、あくまであの日本のねこのなんていうんですか、イメージを悪くするということはなかったと思うんですけどもね、まあ、できればね、もうこれっきりにしてもらいたいですねっていう感じのね、まあ、小泉さんが麻生さんを笑っちゃうねって言ってましたけども、今回のね中川さんの場合はちょっと笑えない感じになってますんでね、まあ、ここね本当にもうみんながこれから考えていかないと思うわけですけど、かおちゃんもう20歳？
はい、もうじき21。
21ですか。
はい、
なんと
まあ、
あなたも大人の完全な仲間入りをされてね。
あ、じゃあ次初国政選挙になるんですか。
国政選挙、
はい、うん、衆議院
ですよ。今話題沸騰中の
どうしよう
さあ誰にしましょうって
頑張っていこう。
まずね、国政は行かなくちゃダメです義務です。
行きましょうよ。でもこんだけ言うてるん
だ。難しいですよね、
選ぶのがね、まあ、選ぶ人がないって思っていかない人もいるかもしれないですけどね、まあ、少なくとも白票、もう白でもいいから。
あ、それでもいいんですか。
気持ち的にはね。ただあの次にあるのが、消去法、この人ダメこの人ダメで消していくと最後に残った人だけ残すとかね、そういう考え方もあるしね、まあ、それは人それぞれ の人の選び方になるんですけど。
でも選挙カーあるじゃないですか、うん、あれ名前言うばっかりで、はい、全然
わからないでしょ、まあ、昔はね、まあ、それで言う土下座選挙っていうかね、うん、頭下げてなんぼっていうのがあったんですけど、今はねちゃんとあのマニフェストっていうのがありますから、
うん、
まあ、インターネットもね発達してますから、まあ、それを見てもらった方がね多分わかりやすい、
うん、あの選挙カーにも
ほとほと
私の、うん、通わせていただいてる塾がね、
は
い、困っていますよ講師の立場なんですけども、
なるほど、はい、
生徒がもうイライラして
、まあまあ、しますわね、
気の毒に、
ね、今一からよろしくお願い
ありがとうございます。
お母さん、ありがとう。
今一からでございます。あ
先生大丈夫ですか、
誰だ
そういう感じになる、
はい、
まあ、ならないように気をつけましょうバカなこと言ってますけど、
これは
、まあ、これぐらいにしておきましょうねこの点の話はね。
そうですね、今日はもうなんかもうね
やりきった感
じ
がありますけどね、あの、まあ、近況で言うとね、先週、ライブやったんですけども、3月20日まで僕ライン、ないんですよ、ライブが。珍しいねこれ珍しい、1ヶ月ぐらい空くんですけどね、うん、まあ、その間に
毎週予告してますけどね、
大概やってるんですけどね、うん、ちょっと空くんですよ、まあ、その間にねちょっと今 ネタを仕込んでましてね、
うん、
昨日もずっとねスコア譜というか譜面を書いたり、まあ、アレンジを考えたりという ちょっと違うテイストのやつをやりたいなと思って、うんうん、久々なんで、ね、ちょっと手の込んだことを企んでおりましたね。これはまあ梅雨明けぐらい、うん、
そういうのはあのちゃんと言うたからにはやる、ええ、
いやもうほぼねメンバー揃ってますからね。
大丈夫ですか。
はい、先に押さえてますメンバーはで早くネタを くださいということになってますんで、僕はあの早く譜面書いてなんとか渡さないといけないですよね。
あ、なるほど。
やってるうちにまたね4月5月なんか3本ぐらいになりそうな感じになってましてね、
うんうんうん、
これはこれでまた大変なのと、あとはね、先ほどのジャズフェスがね、業界人ジャズフェスがあった時に、うん、お昼間に1時からやるんですけど、夕方夜かな夜にまた8万で、ライブがありましてね、そこにも出るので、もうダブルヘッダーでございまして、
はいはいはいはい、
これ結構きついんだよ、うん、昼間にやってね夜にやるっていうのはね、まあ、これこれでねちょっとネタも変えないとね。
そうですよね、うん、面白くないですよね。
面白くないのと、お昼間はね一応野外でドラムセットがちゃんとあるところでやりますんで、うん、まあ、そこそこの音量で楽しくできるんですけども、うんうん、夜の部はねちょっと場所がねそういう場所ではないので、
抑え気味
のカホーンってやつね、
はいはい、
カホーンをフューチャーリングして、ね、
フューチャーリング、
やっていこうかなと思ったりするとね、
あれもでもなかなか ね雰囲気に合わせればかなりいい使い方ができるので、そ
うそう、ね、あとは雰囲気に合った演奏がこっちからできるかどうかなっていう、
それもありますけど
ね。カノちゃん、ほんでもう今ロックバンドの方はどうなってるの？この間
バンドの方がですね、今なんと3人になってしまってまして、
トリオあったらいいじゃない
ですか。いいんですけど
3人いりゃなんとかないんですよ。
ただまあでもやはりドラムがいないので、
あ、ドラムが、
ドラムを入れてから
やっていこうかな、
うん、
口ドラムでもいいかもしれない、タッタッタッタッとか言いながら歌うって。
そうですね、
うん、
1、2、3、4うちがドラムを言って歌うんですね、
はい、そうそうそう、
両方ともやるんですね。
感想の時はちょっとたかいうとかね。
誰がリズム取るの？誰も取らない、
ね。うん、そうそう。あなたがリズムをグルーブを出すわけだな、そこで。
グルーブ。
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 グルーブでね、下くじぶるちょっとカウント。
ウーに点々の。
あ、そうそうそうね。そう。グルーブを出してもらいましょうね。
なんとかなるかな。
なんとかなりますよ。本当にそんなものは。どうか分からないんで、適当なこと
言って。適当なもん、本当にもう。
いや、でもね、僕もね、ライブ、まあ、こんだけやってるとね、なんとかなるようになるんだな、これ。メンバー違ったりね、
うん、
もう、リハなしとかでもね、そこの辺や、この間のライブでも全然やってない曲とかね、急に言い出してね、やったりとかね。で、帰りに京都から来た友達入れて、4人でやったりとかね、意外と。
もう
そのなんとなく、なんとなくちゃんと終わりましたよ。
なんとなくちゃんと怪しい話ですよ。
もう完全に初見でね、なんとか終わらしましたよ。
まあうまくいったと思えたら、
思えたらね、
うん、
なんとかなるもんです。人間気のもんですから。
そうですね。
まあ景気もね、気のもんですからね。
気の問題ですか。
うん、まずはね。でもね、気力はね続かないです。もう一息しか作らないからね。
もうそれは一番問題。
問題ですよ。もう続かないですから、もう早いことね、もう違うことをやるやつやるっていう、ね、切り替えも大事ですからね。まあ女性の場合は切り替え早いからね。
そうなんですか。
ね、恋愛なんか特にそうやからね。
そうやるか。
そうやるか。なんかあるわけね、そんなね、中島みゆきみたいなね感じの恋愛もありますけどね。すごいですよ、あの人の歌詞の中とかね、
マリ
コの部屋、まあ、悪女を演じるというね、ある意味かいらしいところがあるじゃないですか。
あれうちの弟がハマってるんですよ。
ハマってるの
そこだけ歌われて、
マリコの部屋で
っていうすごい軽い感じの歌やねんけど、はい、悪女っていうタイトルやねんって言われて、
まあ一番ショッキングなっていうかね、 曲で言うと恨みますっていうね、ここのフレーズだけで始まるというね夜絶対聞けないよ。あとね、あのステレオでなかなか聞きにくい、あのヘッドホンで聞きましょう他の人が聞くとね、何が起こったのと思う状況になるので、まあ、ヘッドホンで聞く音楽で言うとね、スネークマンショーというね、
何やっけそれ、知ってるな、
あのいろいろネタの入ってるね、はあ、YMO 絡みのね、
は
あ、レコードとね、中島みゆきさんのやつはね、ぜひともヘッドホンで聞いていただいた方がね楽しく、あの一人で入って聞くもんですね。
そうですね、うん、爆音でかけてるとお母さんが心配してドア開けてきますもんね、うん、
だから心配なく爆音で聞けるのはヘッドホン。
椎名林檎なんか聞いてるとね、
はい、
もうお母さんがたまにドア開けてゆうこどうしたん、なんかあったんって何聞いてるみたいなめっちゃ心配してる
ね。日本語ってそういう時ね伝わってしまうからね
よく聞こえるみたいです ね、 ねそういうとこばっかり、
ね、言葉がね分かってしまうので、まあ、僕のティーンエイジャーの時はねほとんど、まあ、英語のね、
うん、
洋楽と、まあ、ジャズとかそっちの方ばっかり聞いてたんで、うん、まあ、そういうもし内容があったとしても分かんない状態なんだ
よ。一回聞いただけじゃ分からない、
ね、分かんないんでね、まあ、そういう心配はされなかったんだけどね、ただ単にうるさいと言われたけど
なんかもう爆音で聞きたいんですよ。
ね、聞きたいよね。
いろいろ、う
ん、でも、まあ、できればね、やっぱりあのみんなが生活できるね音量で楽しんで。
そうですね。お家ですから ね、
ね、まあ、これからそういう人生を送っていただきたい、かおちゃんと天の声さやまさんと、
はい、
今日はもう打たれっぱなしの銃殺の刑の今力で、
ね、何発食らったか
ね、立ち直れるダークはね、わかり
ました
。
噛みましたね。
もう噛みました。
噛みました、ね、最後の最後に。
もうこの完全に中川さんみたいな、説明が地球の感じになってます
けど。オーバーブル
そんな感じのね、今一回でお送りします。来週は、ちゃんと、はじめがやってくると思いますんで、それはそれでまた楽しい放送をやっていきたいと思います。それでは、皆さん、お気に入
り。さよなら。